ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第76回です。さて、緊急事態宣言が解かれて街中は日常に戻りつつありますけれども、このコーナーのメンバーは、まだまだ慎重に構えましょうということで、今回も引き続きインターネットを介してそれぞれステイホームで収録してまいります。では今回のメンバーをご紹介しましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の勝木由衣さん、宮崎愛子さん、正岡のぞみさんです。それでは順番にお声をいただけますでしょうか。
勝木由衣です。好きなことは料理とダイエットです。よろしくお願いします。
はい、宮崎愛子です。好きなことサッカー観戦、映画鑑賞、美術鑑賞と多趣味な私なんですけれども、今特にハマっているのは JO1 という男性11人のアイドルグループです。オーディション番組の合格者で結成されたっていうのが最大の特徴なんですけど、と話し出したらキリがないのでこの辺りにしておきます。よろしくお願いします。
はい、正岡のぞみです。よろしくお願いします。好きなことはスポーツ観戦とライブ鑑賞です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。
佐々木由紀子です。好きなことは長風呂です。よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。さて、オンライン収録用の Zoom の画面を眺めてみますと、今日もまた出演者は全員女子ということですよね。勝木さん、今日の女子トークの話題は何でしょうか。
はい、女子トークにぴったりのなのかどうかは分かりませんが、今回は災害時の食の備えについてお話ししていきたいと思います。なぜこのテーマにしたかと言いますと、私は料理をすることと食べることが大好きなので、災害時にも普段と同じような食生活ができたらいいなと思ったからです。
はい、自己紹介でも料理がお好きだと、ね、おっしゃっていましたよね。そして食べ物のお話は女子トークとしてはナイスなチョイスだと思います。ちなみに勝木さんは普段どのくらいの頻度でお料理をされているんですか。
はい、最近は家にいることが多いので毎日料理をしています。美味しいって喜んでくれる家族がいるので、その言葉を聞くと私もすごく幸せな気持ちになります。
そうですね、お料理のしがいがありますもんね。他にも普段から料理をされている方はいらっしゃるんでしょうか。しっかりされているイメージの強い防災士の宮崎さん、いかがでしょうか。
そうですね、もう実は、実家暮らしなので甘えてしまって全然料理はしていなかったんですけど、はい、来年いよいよ社会人かというところで、将来に向けて最近始めました。和食が大好きなので、昨日はサワラの照り焼きとか炊き込みご飯とか今挑戦しています。
あ、なかなか和食ちょっと難しそうですけれどもね、頑張っていらっしゃるみたいですけどもね、ちょっと宮崎さんの手料理食べてみたいですね。はい、正岡さんはいかがでしょうか。
はい、そうですね、私は一人暮らしをしているので普段から料理をなるべくするようにはしているんですが、最近だとちょっと番組とかを見て時短レシピだったり、いろんな部分を抜いた工程を抜く時短レシピの料理をちょっと最近はやるようにしてます。
はい、お一人暮らしだとやっぱりね、自分で作らないといけないですけども、ちょっとね怠慢になるとね、買ってきたりとかしてしまいがちなんですけれども、ちょっと時間がね最近はできたということで、いろいろチャレンジされているようですけれども、 そして佐々木さんはいかがでしょうか。
はい、私も一人暮らしが長いので料理は結構しています。得意というか、まあ、私も和食が好きなので和食をよく作ることがあるんですけど、まあ、お弁当とかに持って行った時に同僚になんか茶色いとかって言われるので他の料理にも挑戦していきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。お弁当を持って行かれてるんですね。さすがです、佐々木さん、ね、どんなものが入ってるんでしょうか。まあ、茶色いといってもね体にいいものだと思いますけれどもね。皆さん割とお料理を結構、まあ、お一人暮らしという方が多いのでされるということですけれども、ただし災害時となりますと普段通りの料理を作れるわけではありませんよね。
そうなんです、そこなんですよ。普段通りの料理っていうのは難しいのかなと思います。簡単な料理だったり手軽にねできる料理は作れると思うんですけれども、やはり凝った料理だったり作るのに時間がかかってしまうっていう料理は難しいのかなと思います。でだからやっぱりそのハッピー防災でもこれまで何度か取り上げてきた非常食の知識を蓄えておくことが大事だと思います。最近では非常食にも美味しくて栄養バランスの優れたものからさらにはデザートまでたくさんの種類がありますよね。
はい、みんなでね非常食を試食したことありましたよね。ところで皆さんは非常食に限らず災害時の食の備えはされていますか。宮崎さんは防災士ですからバッチリなんでしょうかね。
そうですね、実家暮らしというところも相まって家族分の水っていうのと、まあ、缶詰、野菜ジュース、ビスケット類とレトルト系、ローリングストックっていう普段から少し多めに買って加工品を使って、まあ、そしたら新しく買い足してっていう、まあ、一定量備蓄を続けるのって意外と難しいんだなというのを日々実感しています。
なるほどね、ご家族分のね、非常食を考えるのって結構な量をね買っておかないといけないですよね。では正岡さんいかがでしょうか。
はい、そうですね、私正岡一人暮らしなので一人分しか用意はしてないんですけど、缶詰のものだったりあと乾パンなどは準備しています。
はい、なるほどね。缶詰はね結構ね普段のお料理にもね役立つものもありますのでストックにはとても、便利だと思います。では佐々木さんにも尋ねてみましょう。草津市危機管理課の佐々木さんはもちろんしっかりされていますよね。
はい、もちろんです。自分用の、まあ、食料水はもちろんなんですけど、ペットを飼ってるのでペット用の食べ物なども1週間分用意しています。災害時は最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄が必要だと一般的には言われています。災害時には自分の身は自分で守るという意識が大切です。災害が発生した際には行政から救援物資を配布することになっていますが、十分に行き渡るかどうか、災害の規模によっても異なってきます。ですので、まずは自分でできることから取り組んでください。
はい、ありがとうございます。宮崎さんと正岡さん、そして佐々木さんの食の備えを伺ってきましたけれども、ちなみに私もやはりお水から始まっていろんな簡単な備蓄品を揃えております。そして隣にはちょっと大きめのリュックサックというんでしょうかね、リュックを入れてそこにもこういろんなものを入れてるんですけどもね。そしてそういえば勝木さんはどうなんでしょうか。料理がお好きということで、そして非常食の知識は大事というご提案までお話をしてくださいましたけれども、勝木さんご自身は食の備えはどうなさっていらっしゃいますか。
あ、やっぱりそうなります。私はやはり4人暮らし、家族で4人で暮らしているっていうのもあって非常食もたくさん備えています。もうお米だったり、お湯で作れるお米だったり缶詰だったりを備えていますし、あと以前山本優香さんが紹介してくれたカップラーメンも家に備蓄があるのですが、実はもう一つサバイバルクッキングを極めることをお勧めしたいと思っています。それはつまり、あり合わせの食材で手軽に手早くクッキングすることです。
はい、カップ麺を水で戻すパターンですね。前回とても盛り上がりましたけれども
はい、あのそれとまあ路線は似てるんですけれども、私はさらにもっと美味しさを追求したい派なんですよね。なのでこのアイディアをこれから説明したいと思います。
なるほど、サバイバルクッキングね、えもっと美味しさを追求したい派ということですね。美食派の勝木さんならではのご提案だと思います。ではここで本題に入る前にですね、ブレイクを挟んでおきたいと思います。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聴いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は初登場3回生の足立欣也さんがご紹介してくださいます。足立さんは収録のタイミングで授業が重なってしまいましたので、メッセージのコメントをあらかじめ収録していただきました。自己紹介と合わせて曲の説明をしてもらっております。ではお聞きいただきましょう。
はじめまして、3回生の足立欣也と申します。私ですね、兵庫県の出身でして、中学高校はですねバスケットボール部に所属しておりました。最近ハマっていることは韓国ドラマを見ることです。みんなからはですねあだ名で金ちゃんと呼ばれています。よろしくお願いします。はい、僕が今回紹介する曲は AAA さんの Day by Day という曲です。この曲はですねとても明るい曲で、私自身ですね落ち込んでいる時にこの曲を聴いてテンション上げていく曲でございます。またですね、AAA さんが今年で年内活動休止ということで、活動休止前にこの明るい曲をですね皆さんに聴いてもらえたらなと思い選ばせていただきました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では足立欣也さんのリクエストで AAA で Day by Day。ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今回のテーマは災害時の食の備えですね。では早速勝木さんのサバイバルクッキング術教えていただきましょう。
はい、災害時の食の備えには前半でお話しした備蓄すること以外にも家庭でできることがいろいろありますのでご紹介したいと思います。皆さんは災害時でも役立つバッククッキングを知っていますか？バッククッキングとは真空調理を家庭向けにアレンジした手法で、食材をポリ袋に入れて加熱する調理法です。バッククッキングのメリットは、1. 少ない調味料で味付けができる。 2. 1つの鍋で複数の料理を一度に作ることができる。 3. 栄養や旨味を逃がさない。 4. 鍋が汚れないので後片付けが簡単。 5. 袋のままでも食べることができる、などたくさんのメリットがあるんです。
なるほどね。ポリ袋とお鍋があれば簡単に調理することができるということでありましたら、災害時にも応用ができますよね。
そうですね、防災士の私宮崎から付け加えておくと、災害時にはライフラインが止まる可能性が高い、あるので、水が節約できるっていうのはポイントだと思います。ただ加熱調理となるとカセットコンロとか、ある程度の準備は必要になってきますよね。そして燃料というのを使いすぎずに料理を完成させることができるのであれば、ベリーグッドもさらにいいと思います。
さすが宮崎さん。そうなんです、まさにポイントはそこにあります。ですので手早く手軽にできて、水も燃料もわずかで OK という調理法として、このパッククッキングが注目されています。段取りとして、1. 材料を切る。2. ポリ袋に材料と調味料を入れる。3. 袋の中の空気を抜いて口を結ぶ。4. 沸騰した鍋に入れて加熱する。以上これだけ。この G4 で水と燃料を節約し、できればお湯は使い回しすると良いですね。
では調理をする時のコツとかはありますか？
はい、ポイントとしましては、加熱すると袋が膨らんできますので、結び目は上の方にしておくことです。また鍋を使用する際は、鍋にポリ袋が触れて破れてしまわないようにするために、耐熱のお皿を敷いたりザルを入れたりするといいです。
はい、ありがとうございます。やり方はだいぶ見えてきました。そうなりますと、あとは実際にどんなものを作ればよいか、この点はどうでしょうか。
はい、私勝樹、実際にパッククッキングに挑戦しています。何を作ったかと言いますと、ご飯、肉じゃが、チョコチップケーキの3品です。
すごい量ですね。ぜひ報告聞かせてください。
はい、詳しい作り方を説明しながら、それぞれ実際にどうなったのか報告していきたいと思います。まずご飯はポリ袋に洗ったお米と水を1対1の割合で入れます。ポリ袋の空気を抜いて口を結び、袋を平らにしてなるべく広げ、米を水に浸します。これを沸騰したお湯の中に入れ、そのまま蓋をして20から25分加熱します。最後に火を止め、そのまま10分程度蒸らして完成です。米と水の割合を1対5にするとおかゆにもなりますよ。で、やはり燃料を節約したいわけですので、ご飯と肉じゃがは同じ鍋で一度に作ってしまいます。肉じゃがはじゃがいも、人参、玉ねぎを小さめに切ります。ポリ袋に先ほど切った野菜に加えて、豚肉、水、醤油、酒、砂糖、みりん、だしなど好きな味付けを加えます。全体になじませ、空気を抜いて口を結びます。これを沸騰したお湯の中に入れ、そのまま蓋をして約20分加熱して完成です。
ご飯を加熱しているうちに肉じゃがの食材を切って、ポリ袋を同じ鍋に入れてしまえば同時に完成するかもしれませんね。
さすが中島さん、段取りよく進めると燃料も節約できるというわけです。最後にお湯の熱が冷める前にデザートも作ります。今回はチョコチップケーキです。卵1個と牛乳 60ml をポリ袋の中で混ぜた後、ホットケーキミックス1袋およそ 150g、 チョコチップ、こちらはお好きな量で、目安は 30g ほどで、を加え混ぜた後口を結びます。これを微沸程度、つまりお湯がボコボコと沸く直前のお湯の中に入れ、そのまま蓋をして約25分加熱して完成です。ここまで包丁以外ほとんど洗い物を出すことなくできちゃいました。
はい、それはすごいですね。ただしやっぱり確認しておきたいのはお味の方ですね。勝木さんはもっと美味しさを追求したい派でしたよね。この3品どうでしたか。あ、勝木さんに答えてもらう前に皆さんに予想してもらいましょうか。まず宮崎さんの予想はどういった感じでしょうか。
そうですね、今も聞いていたらパッククッキングってこんなにクオリティが高いんだなと驚いているんですけど、お米はなんかふっくら仕上がるんじゃないかなと思うんですが、肉じゃがってどうなんでしょう、味付けも含めてちょっと難しいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。正岡さんの予想はいかがでしょうか。
そうですね、私正岡にとってはちょっとパックで洗い物そんななしに作れるっていうのがすごく魅力的に感じたんですけど、そうですね、この中だとチョコチップケーキがすごく美味しそうだなって思いました。
はい、美味しそうですよね。佐々木さんの予想はいかがでしょうか。
はい、私は今作り方を聞いていて、まあ、ご飯と肉じゃがは美味しくできそうだなっていうのは思ったんですけど、チョコチップケーキがなんかちゃんとできるのかなっていうすごいなんか不安になりました。
はい、ありがとうございます、ね、結果の方が気になりますけれどもね、皆さんの予想はどうだったでしょうかね。勝木さん、結果発表をお願いいたします。
はい、実はですね、3品とも全てとっても美味しくできたんです。でさらに、はい、少しリアルな情報を付け加えておきますと、ご飯は水の量を調節することで好きな硬さにアレンジできました。私はちょっと固めのお米が好きなので少し水を少なめにしてみました。そして肉じゃがなんですが、実は2回チャレンジしまして、 1度目はそのジャガイモと人参を大きく切りすぎてしまったようで少し硬さが残ってしまいました。ですので固めの野菜は少し小さめに切ることをおすすめします。最後にチョコチップケーキなんですが、王道で美味しかったです。ただ形がその袋に入れたままのちょっとブサイクな形になってしまうので見た目はワイルドでした。でも食感もふわふわしててすごく美味しかったです。
はい、ありがとうございます。今日は食べ物のお話なのにずっと聞いているだけで皆さんもちょっと欲求不満かもしれませんけれども、感想をね聞いてみたいと思います。まず正岡さんお願いします。
はい、そうですね、ちょっといろいろ今和樹さんの説明聞いて本当に今さっきも言ったんですけど、まあ、時間はかかるにしろそのパックとそのまあ普段自分たちが防災その備蓄しているもので作れそうなものが意外とこんなにあるんだなとちょっと驚きました。ちょっと私も今備えているものに加えてちょっと今紹介されたものからピックアップして準備しておきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。宮崎さんは勝木さんのお話聞いてどうでしたでしょうか。
はい、もうお腹が空いてきました。勝木さんのもっと美味しさを追求したい派っていうのはなんかその手間がちょっと加えられている分、異常食って聞くとちょっとドライに冷たい感じに聞こえてしまうものでもなんかこう災害時でも少しほっこりする気分が味わえるのかなと思うとなんかやってみたいなという気分になりました。
はい、ありがとうございます。そして佐々木さんは今のお話聞いてどうだったでしょうか。
はい、水と燃料の節約にもなるっていうのと洗い物も少なくて済むので、まあ、災害時だけでなくて週1回ぐらい取り入れてやってみたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。では最後に勝木さんまとめをお願いできますか。
はい、パッククッキングは短時間で簡単に手軽にできるため日常生活でも便利な調理法ですが水や燃料が不足しがちな災害時にも役立つ調理法です。災害時に慌てないように休日などに試してみて慣れておくといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。私もとてもお腹が空いてきましたね。3つの、ね、お料理とも味は想像つくんですけどもよりクオリティを求める勝木さんの、ね、力がちょっとね加わって、とてもやる気を起こさせてくれました。ありがとうございました。さてハッピー防災そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの勝木由衣さん、宮崎愛子さん、正岡のぞみさん、途中ワンボイスだけでしたけれども足立欣也さん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。ありがとうございました。これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は8月4日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。